2. 平成31年度江東区保育園等入園のしおり、9月14日金曜から配布開始。平成31年度江東区保育園等入園のしおりを配布します。平成31年4月からの認可保育園認定こども園長時間利用2号3号認定、小規模認可保育園等の入園に関する情報が載っていますので、入園を希望する保護者の方は必ずご一読ください。平成31年度用の新しい申請書等も同封しています。また、書類の作成方法の詳しい解説や、パソコン上から簡単に入力・印刷できる Excel 形式の申請書等を区ホームページに掲載していますので、ぜひご活用ください。入園のしおり配布。日時、9月14日金曜から。場所、保育課入園係、3階12番窓口。区内各認可保育園、豊洲特別出張所、各出張所、各子ども家庭支援センター等。区ホームページからも入手可。平成31年4月入園受付日程。受付期間、受付場所の順に読みます。10月29日月曜から11月6日火曜の平日8時30分から17時、水曜は8時30分から19時、豊洲シビックセンター11階区民広場、豊洲 2-2-18、11月9日金曜から11月30日金曜の平日8時30分から17時、水曜は8時30分から19時、11月18日日曜8時30分から17時、区役所7階第71から第73会議室。問い合わせ先、保育課入園係、電話3647-4934、ファクス3647-9290。3. 結核予防週間、9月24日月曜祝日から30日日曜。その咳、本当に風邪ですか？結核は過去の病気と思っていませんか？今でも都内では年間約2300人。江東区でも約100人の方が新たに結核と診断されており、そのうち約4割を20歳から50歳代の働く世代が占めています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。症状が2週間以上続く場合、早めに医療機関を受診することが重要です。結核は、胸部レントゲン検査等で早期発見できる病気です。咳がなかなか治まらない場合、医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと、周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。また、定期的に健康診断を受けることも重要です。結核と診断されたら、結核は薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健相談所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方は管轄の保健相談所にご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3615-7171。 4. 国民年金の届け入れを忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、特別出張所、各出張所、 高等年金事務所で加入の届出が必要です。1、会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2、厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき、3、外国から転入したとき、4、外国へ転出したとき、任意加入、区役所または高等年金事務所でのみ受付。5、会社等に勤めていない方が20歳になったとき。6、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、5、6以外の届出は、マイナンバーが確認できる書類や年金手帳等基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届出が必要です。届出を忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金・国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話 3683-1231、ファクス 3681-6549、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファクス 3647-9415、5. 子ども・子育て支援事業計画の改定に伴う意向調査及び生活実態調査にご協力を、9月中旬に調査票を発送。平成27年3月に策定した子ども・子育て支援法に定める江東区子ども・子育て支援事業計画平成27年度から31年度の改定計画平成32年度から36年度を、平成30年度から31年度にかけて策定します。改定計画は、子ども・子育て支援法に規定する教育・保育事業、地域・子ども・子育て支援事業を踏まえつつ、対象を乳幼児から青少年期までとし、母子保健や児童虐待対策等組織横断的分野を充実させ、子どもの貧困対策を盛り込むなど、子ども・子育て支援に関する総合計画として策定します。計画策定に向けて、区民の皆さんの教育・保育・子育ての支援等の現在の利用状況や今後の利用希望等を把握するため、区民意向調査及び子育て世帯生活実態調査を実施します。次の通り、調査対象者の方に調査票を郵送しますので、ご協力をお願いします。区分、対象者、送付数、抽出方法の順に読みます。区民意向調査、就学前児童保護者3000人、住民基本台帳に基づく無作為抽出、小学生低学年保護者1700人、住民基本台帳に基づく無作為抽出、小学生高学年保護者1700人、住民基本台帳に基づく無作為抽出、中学生本人3700人、住民基本台帳に基づく無作為抽出、高校生世代本人3700人、住民基本台帳に基づく無作為抽出、子育て世帯生活実態調査、小学5年生本人及び保護者3050人、住民基本台帳に基づく無作為抽出、中学3年生本人及び保護者3050人、住民基本台帳に基づく無作為抽出、児童育成手当受給者、小学生高学年及び中学生、保護者 2000人全員以上です。なお、本調査は区が委託した調査機関が実施します。回答期限10月1日月曜。問い合わせ先、子育て支援課庶務係、電話3647-8421、ファクス3647-9196。 6. 人権週間に向けて。 2. オリンピック・パラリンピックと人権。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会まで2年を切りました。江東区ではオリンピック競技が12、パラリンピック競技が8、計20競技が実施されます。大会ビジョンのコンセプトの一つに多様性と調和があり、世界中の人々がその重要性を改めて認識し、共生社会を育む契機の大会となるよう思いが込められています。人権の尊重が平和の基礎。これまでのオリンピック・パラリンピックの歴史を振り返ると、開催国にとって人権に対する配慮がいかに大切であるかがわかります。平和のないところに人権は存在し得ない、人権のないところに平和は存在し得ないと言われるように、人権の尊重が平和の基礎です。世界各国が人権に配慮すべく様々な取り組みを行っています。特に世界規模で行われるスポーツ大会の開催国や招致国は積極的に人権課題に取り組んでいます。世界人権宣言や国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約など、世界的に普遍な国際人権基準に自国がその基準に達しているか、またその適用が十分であるかは、大会開催時の運営に大きく関わるからです。参加国による共同宣言。2012年ロンドン大会でイギリス、ロシア、ブラジル、韓国がオリンピックとパラリンピックと人権に関する共同宣言を採択しました。オリンピック・パラリンピックで人々に尊敬、多様性、寛容と公平の価値を教える機会とする。障害のある人たちのすべての人権と基本的自由を等しく享受し、スポーツを含め社会のあらゆる側面で彼らの参加を促すことなどに尽力するとしています。東京2020大会に向けて、私たちは国籍や言語、宗教、生活習慣などが異なる様々な人々と共に生きています。誰もが幸せに生きていくためには、多様性を尊重することが何より大切です。東京2020大会には、国内外から多くの人が江東区を訪れます。誰もが楽しめるオリンピック・パラリンピックを実現するために、私たち一人一人に何ができるか、人権の視点で考えてみましょう。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当、電話3647-1164、ファクス3647-9556。 7. 動物愛護週間、9月20日木曜から26日水曜。動物は責任と愛情を持って修正しようを。9月20日木曜から26日水曜は動物愛護週間です。この機会に私たちが飼っている犬や猫について考えてみましょう。飼うなら一生。犬や猫を飼う場合は、その習性や生理をよく理解し、愛情を持ってその命を見送るまで飼い続けましょう。犬を飼う場合は必ず飼い犬の登録をし、健康管理に気を配りましょう。また、狂犬病の予防注射を年1回必ず受けさせましょう。猫を都会で飼う場合には、屋内で飼育することが望ましく、上下運動ができるよう家具の上などにも上がれる工夫をし、専用のトイレ、爪研ぎ等を用意することなどが屋内飼育を成功させるコツです。むやみに増やさないために、繁殖を望まない場合は、 去勢・不妊手術を実施しましょう。手術をすると性質がおとなしくなり、扱いやすくなるなどのメリットがあるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。区では、飼い主のいない猫を対象に、去勢・不妊手術費用の助成を行っています。犬の散歩はルールを守って。犬の散歩をするときは、犬をリードできちんとつなぎましょう。トイレは散歩前に家で済ませ、もし散歩中におしっこをしてしまったときは、ペットシーツで吸い取るなど、匂いの残らないようにしましょう。糞をしたときは、家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。みんなが気持ちよく暮らせるよう、ルールを守って散歩させましょう。身元の表示。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には観察をつけ、猫やその他の動物には名札等をつけましょう。災害に備えて、災害が発生した場合、まずは人命第一です。飼い主が無事でなければ、動物は災害を乗り切れません。家が壊れたりして避難することになったときは、事情の許す限り動物を同行してください。普段から人や他の動物を怖がらない。トイレは決められたところでするなどのしつけをしておきましょう。動物のための防災用品、ケージやリード、5日分以上の食料と水なども用意しましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844、ファックス 3615-7171。8. 秋の全国交通安全運動、9月21日金曜から30日日曜、世界一の交通安全都市東京を目指して、世界一の交通安全都市東京を目指してをスローガンに、秋の全国交通安全運動が行われます。運動では次の5つの重点を定めています。子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止。また、期間中の9月30日日曜は、交通事故死ゼロを目指す日です。交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人一人が交通ルールを守り、交通事故を防ぎましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、ファックス 3647-9287、深川警察署交通総務係、電話 3641-0110、 城東警察署交通総務係、電話 3699-0110、 東京湾岸警察署交通総務係、電話 3570-0110。 9. 区立東大島駅自転車駐車場、耐震補強工事により一部を休止、9月下旬から平成31年12月末予定。東大島駅耐震補強工事に伴い、9月下旬から平成31年12月末予定まで、東大島駅高架下の区立東大島駅自転車駐車場の一部を休止します。休止日、休止範囲の詳細は現地管理室でご案内します。休止中は東大島駅前自転車駐車場、一時利用、定期利用、東大島駅東自転車駐車場、定期利用も合わせてご利用ください。工事終了後は、工事開始前と同様の運営に戻ります。なお、自転車駐車場の利用状況等の情報については、現地管理室にお問い合わせください。東大島駅耐震補強工事に関する問い合わせ先、東京都交通局計画改良課、電話 5320-6247。 東大島駅自転車駐車場に関する問い合わせ先、 東大島駅自転車駐車場管理室、電話5609-6400、問い合わせ先、交通対策課自転車対策係、電話3647-4789、ファックス3647-9287。10、認知症とともにある地域へ、認知症初期集中支援チームを設置。講演会、私からのメッセージ、9月26日水曜開催。認知症になりたくない。認知症は何もわからなくなってしまう病気といった誤った認識から、ご本人や家族が地域で孤立したり、相談できずにいることがあります。認知症は自ら症状に気づき、医療機関を受診することが難しい病気です。しかし、早期に支援を受けることで、症状の変化や困りごとに適切に対処することができます。区では、高齢者の皆さんが認知症になっても住み慣れた地域でできる限り自分らしく暮らし続けられるよう、様々な支援を行っています。気軽にご相談ください。早期支援を行う認知症初期集中支援チームを設置。認知症もしくはその疑いのある方とご家族を、おおむね6ヶ月間、医療、介護、福祉の専門職が集中的に支援する認知症初期集中支援チームを各長寿サポートセンターに設置しました。詳細はお問い合わせください。対象、次のすべてに該当する方、区内在住の40歳以上で認知症または認知症の疑いのある方、認知症の診断を受けていないまたは継続的な介護サービスを受けていない方、なお、チーム支援対象の判断はチームイン会議で決定します。認知症に関する展示・相談会を実施。展示・日時9月28日金曜まで。相談会・日時9月18日火曜午前10時から正午、午後1時から3時。内容・認知症初期集中支援チーム員による相談。希望者には自分でできる認知症の気づきチェックリストを実施。いずれも場所、区役所2階、区民ホール。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。講演会、一足先に認知症になった私からあなたへ。認知症と共に生きる私からのメッセージと題して、認知症と共に生きる本人からご自身の体験を認知症支援の専門家と共にお伝えします。手話通訳あり。日時、9月26日水曜午後2時から3時半。場所、江東区文化センターホール、東洋 4-11-3。定員500人、先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話、3647-4398。ファックス3647-3165。
11、マンションよろず相談会。10月13日土曜、集合住宅に関する様々な悩みに対応。分譲マンションの維持管理に関すること、売買や契約に関すること、建築や設備、耐震に関する相談や隣人トラブルのほか、賃貸マンションの維持管理に関するオーナーさんの抱える課題まで、集合住宅に関する問題に、マンション管理士や弁護士、一級建築士が対応する無料相談会、予約制を開催します。日時、10月13日土曜、午前9時半から午後0時半、1件1時間以内。場所、区役所7階第71から第73会議室。対象・定員、区内の分譲マンションにお住まいの方、区内賃貸マンションのオーナーの方、15組、申し込み順。費用・無料。締め切り日、10月2日火曜、定員になり次第終了。申し込み、9月18日火曜から 住宅課住宅指導係区役所5階1番へ電話または窓口で、電話3647-9473、ファックス3647-9268。12、土のうは区指定日に配送。今年最後、いざという時に備えて準備を。区では浸水被害を防ぐため、土のうを主に戸建て住宅の希望者に配布します。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。なお、配布した土のうは個人で日常管理、不要時の処分をお願いします。土のうをお持ちの方で、袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。なお、申し込みは50袋を限度とします。9月受付分の配送日、10月上旬の区が指定する日、締め切り日、9月28日金曜、申し込み、電話で河川公園課公務係、電話3647-2538、ファックス3647-9216。